礼拝の始まる前、礼拝というかお話の始まる前に一言報告とそれからお祈りをお願いしたいと思いますけれども、後藤元幸さんという最近ね教会に来てくださっている方がおられます。もうそろそろいいお年かなと思うんですけれども、サーフィンが大好きで、昨日サーフィンをしていて、なんか浅瀬でちょっと転倒して、で頭を岩で打って救急車で運ばれて、今ICU 宮崎大学病院の ICU に入っているということでございました。で本人から電話があったんで、まあそれほどひどくはないんだろうとは思うんですけれども、ちょっと状況が分かりませんけれども、お祈りをいただければと思います。一言お祈りをします。天の父なる神様、8月の一番暑い時期の礼拝、最初の主の日の礼拝をこうして迎えることができまして感謝をいたします。私どもの生活には思いがけないいろいろな出来事が起こってまいります。今朝も今お聞きしましたように、後藤元幸さんが大学病院の ICU で治療を受けているという話を聞きました。今日の御言葉も、人の子が思いがけない時に来る、そのようなメッセージでございますけれども、今賛美をしましたように、私たちもあなたを信じ救われて、私たちがあなたの御国に行く時、また主が突然この世界に再び来られた時、我が名も必ずあると確信して一日一日の信仰生活を送らせてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、西日本豪雨の被災者のことをずっと聞いておりますけれども、神様がどうぞそれらの方々、またその地にある教会の方々の生活をお守りくださいますようにお願いを申し上げます。高齢者にとっては一番厳しい時期となりましたけれども、あなたに守られ支えられてこの時期を乗り切ることができますように導いてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。想定外の出来事という言葉が使われるようになりました。2011年の東北の大震災の後に、想定外というのがいろんな時に使われるようになりましたけれども、先日来ました台風12号もまさに想定外の台風だったんじゃないでしょうか。また13号が起きているそうですけれども、そして東京方面に向かっているそうでありますけれども、昔はですね、この宮崎県が台風銀座って言われて、大体ここを通っていくルートだったんですけれども、この頃はなんか太平洋のど真ん中で台風が生まれて、そして関東を狙って、そして大阪から福岡、熊本、鹿児島というふうにして、この前の台風はわざわざ一回転してですね、西の方に行きましたけれども、本当にびっくりいたします。先週の火曜日の朝だったんですけれども、畑に行って帰りがけにパラパラと雨が降ってたんですが、車でこちらの方に戻ってきておりますときに、ちょっとした曲がり角のところに何か物が落ちておりました。あれ、泥の真ん中に何だろうと思って車を止めて見てみましたら、なんと30キロ入りの玄米の米俵が一票ドカンと落っこちていたんですね。皆さんだったらどうします？まず避けて通るか、どうでしょう関わりない方がいい。第2番目、これを警察に届ける。そうするとあれ半年ですかね、所有権が出てきますので、それが自分のものになる。 何しろ30キロの米っていうと私の1年分の以上のお米になるもんですから、そのことも考えたんですけれども、でも半年以上警察署に預けてたらこの米おいしくなくなっちゃうなと思って、それはやめました。それで3番目に考えたことが、これをやっぱり届けようということでありまして、シリアの家を何軒か回りまして、誰か米だれを落とした人いませんかというふうに尋ねたんですけれども、3軒目ぐらいでその人がですね、よくこう調べたらちゃんと名前が書いてありました。あ、これはあそこ のバイパスの向こう側に黒木精米所っていう精米所があるんですけれども、そこの家でお米を踏んで玄米にしたやつをトラックに積んで帰るときにちょっとしたカーブがあるので、そこで多分5点と落としたんだろうということが分かりまして、黒木精米所にも精米所に持っていきました。そしたらそこのに何人かの人たちがおりまして、あ、これは今米を持って行った人だっていうのが分かりまして、まあじゃあ返してくださいというふうに頼んで、まあ帰ったところでございました。ちょっと惜しかった気もしますけれども、やっぱりね、でもね、もらった米をね、半年も1年も食べるっていうのはちょっと私の精神衛生上良くないんじゃないかな。1万円以上しますので、もったいなかったんですけど、まああれでよかったかなというふうに思いました。今日の聖書も実はその想定外というお話が出てくるのであります。このマタイによる福音書を順番に学んでおりますけれども、イエス様が再び来るという話が何回か続いておりまして、目を覚ましていなさいとか、忠実なしもべ、悪いしもべとか、まあ、今日のその乙女たちの話とかタラントの話とかが最後に出てくるわけです。そして26章になりますと、いよいよイエス様は十字架にかかられる、そのような出来事が起こるのでございます。ですから今日のこの25章というのは、イエス様がその十字架を目の前にして死を直前にしてお語りになったお話である、まあ遺言であると言えないこともありません。しかしその遺言がなんと婚宴の話なんですね。私はいいなと思いました。イエス様が花婿、そして花嫁は誰でしょうか。私たち一人一人イエス様を信ずる者たちが花嫁なのでございます。あるところでは教会もイエス様の花嫁だ、そんなふうに言われているところがございます。死と結婚というのは結びついているんですね。しかし現実には、例えば死人が出ますと結婚式を延ばしたりとか、あるいは結婚式があると誰かが死んでも隠したりとかですね、私たちの世の中ではやっているのではないでしょうか。結婚式を今年は何回もさせていただきましたけれども、その式文の中にこういう言葉がございます。結婚をする二人に向かって指揮者はこんなふうに言います。誰々、あなたはこの姉妹と結婚し、神の定めに従って夫婦となろうとしています。あなたはその健やかな時も病む時も、これを愛し、これを敬い、これを慰め、これを助け、そしてその次に命の限り固く節操を守ることを約束しますか、という言葉が使われるんですね。命の限り、ここにおめでたい結婚ではありますけれども、やはりこの結婚というのは死というものを迎えておしまいになるんだよ、生きている限りはこの人に節操を尽くす、この人を愛していくんだよ、まあ、そういうふうな約束が取り交わされるのでございます。私たちはイエス様を信じて イエス様の花嫁としての信仰生活を始めているのでありますけれども、今日のこの話を読みながら、またいろいろと準備をしながら、私はもう一度こういうふうな形の結婚式でもやってもらったら嬉しいなというふうに思ったんですけれども、まあ今だから許していただきたいと思いますけれども、私たちの結婚式はうちのお姉さんと2組同じ日に3家族でですね、結婚式を挙げるという、まあそういう結婚式でございました。もう一度やってみたいというふうにも思いますけれども、どうせするんだったらせっかくですから、ここに出てきているイスラエルの人たちの結婚式のようなものをやってみたらどうだろうかと思ったんですね。まず10人の乙女が出てくるじゃないですか。そしてその10人の乙女がいよいよ結婚式という時に、結婚という時に花婿が花嫁さんの家にやってくるのを、この10人の乙女たちが迎えるんですね。しかもそれは夜でありました。だいたい花嫁さんは、花婿さんは真夜中にやってくるというのが当時のしきたりだったようでありまして、まあ時間は書いてありませんけれども、まあ、12時1時というふうに考えてもいいかもしれませんね。この10人の乙女はそれぞれ花婿が来た時に灯火を持って迎えに出るためにずっと待っていたのでありました。やってみたいですよね。皆さん、ここにも10人以上の女性の方がいらっしゃいますので、そのような皆さんも一人お一人がですね、私の結婚式のために一晩ボランティアでですよ、もちろん来てくださって、そして花婿の到来を花嫁の家で待つ、いいですよね。本当にやってみた。当時のイスラエルの人たちの結婚がですね、大きく分けて3つの、まあ、時期といいますでしょうか、そういうものがありました。一つは両方の親が決めた花嫁と花婿が決まる、まあ子どもの時代だったようでありますけれども、いわゆる言い名付けという、その長い長い時間があります。そしていよいよ結婚の時期が近づきます。まあ本人たちは当時はですね、今の中学生ぐらい、12歳、13歳、14歳ぐらいで、いわゆる婚約の時期を迎えたというふうに言われております。で、ルカによる福音書、クリスマスにね、いつも読まれます聖書の言葉ですけれども、ヨセフが言い名付けの妻、マリアを連れて、自分のふるさとのベツレヘムに行って、そして登録をしたというお話が出てきますよね。あの時にマリアのことはまだ言い名付けの妻と言われているんです。それは正式に結婚式をする前の段階だった。だいたい結婚式の1年ぐらい前にその婚約式っていうか、まあ、そういうものがあって、そこから先はいわゆる言い名付けだけじゃなくて言い名付けの妻、戸籍上は妻となるということが決まっていたようであります。そしてほぼ1年経ってから結婚式が行われるんですけれども、その話が今日のこの25章の前半のところに載っているわけです。さてこの10人の乙女の役割は花婿を迎えるためでございました。5節をご覧いただきますとこんなふうに書いてあります。ところが花婿の来るのが遅れたので、まあ一応だからほぼ例えば12時頃とか遅くても1時頃というね、暗黙のルールがあったようです。それよりもまだ遅れてしまったという、原因がありまして、という、まあ、ことでありまして、これはどっちがいいのか悪いのかというふうに言うことはできませんけれども、とにかくまあ遅れてしまったというのであります。真夜中に声がいたしまして、花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。 この10人の乙女たちはもうみんな待ちくたびれて眠り込んでいたということであります。全員眠り込んでいた。その声で目が覚めて起きて、それぞれの灯火を整えて 花婿を迎えるために外に出て、いらっしゃい、お待ちしてました、どうぞってですね、花嫁の家に案内をする。それからいわゆる結婚式場にみんなで行くということになっていたんでしょうね、おそらくね。そこに一つの問題が起きたということでございました。8節、愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った、油を分けてください、私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた、分けてあげるほどはありません、それより店に行って自分の分を買ってきなさい。もうこの当時24時間営業のコンビニエンスストアがあったかどうか私知りませんけれども、まあそういうね、なんかこうみんな親しい中で暮らしをしていたということで、まあそういうこともできたんでしょうね。この5人の乙女たちはそれぞれあちらこちらと手分けしていって油をですねもらって帰ってきたのでありました。しかしここにこの5人の女性、この中の女性は愚かと言われているんです。そのうちの5人は愚かで5人は賢かった。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが油の用意をしていなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。この愚かなというのは他の翻訳では思慮が浅い、まあ、そんなふうに言われているものもございます。わずかな違いです。わずかな油断です。油断というのはこういうことだなと思ったんですけど、まさに油がなくなったということであります。どうしてこの5人が愚かと言われ、予備の油を持っていた女性が賢いと言われているのか、ちょっとかわいそうな気がいたしますね。一生懸命みんな準備をして待っていました。10人全員眠り込んでしまったのであります。賢い乙女たちはずっと目を覚まして待っていたわけではないんです。この5人の愚かな女性は花婿が来たよと聞いて眠り込んでて起き上がらなかったというわけでもないんです。みんな一緒に起き上がって花婿を迎えようとしたんですね。ほとんど変わりません。なのにたった一つ予備の油があるかないかというだけで、彼女たちはこの婚宴の席から締め出されてしまうという出来事になってしまうのであります。ちょっとなんかひどいなと思うこともあるんですけれども、なんかこのね、もうちょっと半分でもいいから分けてあげればよかったんじゃないのとかいうふうな考え方ができるんじゃないかと思うんですけれども、イエス様はこの25章の一番最初のところで、そこで天の国は次のように例えられるというふうにおっしゃいまして、天の国とはこういうものなのだということを弟子たちに、そして私たちに語りかけておられるのではないかなと思うんですね。想定外、私たちにもいろいろな想定外の出来事というのがあるかと思います。この油のことをよく 何だろうかという話があるんですけれども、一つはですね、油とは聖霊のことだというふうに、まあ、多くの方々がおっしゃいます。そしてその聖霊とその聖霊の働きの結果、私たちのうちに与えられるもの、賜物がやはり同じようにこの油というふうにも言われるところでございます。またある人たちはこの油とは信仰のことだというふうに言う人たちもおります。確かにそうかもしれません。ここで大事なことは、いくらものがあってもそれを他の人と分かち合うことができないものが神様の前ではあるんだということなのではないでしょうか。今日の修法にも書かせていただきましたけれども、長友ゆりかさんは広島の女子医官高校というところ受験されてですね、試験を受けたその当時にもう合格って言われちゃったそうでありますけれども、本当におめでとうございます。彼女が今まで勉強してきたもの、それを残念ながら他の人に分けてあげることはできません。私たちもそのように他の人にあげられない自分固有のものというのが結構あるんではないだろうかと思うんですけれども、いかがでしょうか。私は今、この教会の顧問牧師ということになっておりますけれども、上門先生が宮崎南教会の牧師でございます。でどうして顧問牧師と牧師がおるか、それは皆さんでいろいろ話をしたことでありますけれども、やはりしばらくの間引き継ぎの期間というものが必要であろうということでありました。牧師を長い間させていただいて、私が持っているものがあります。ものはだいぶ分けてあげることができますけれども、分けてあげられないものも結構あるっていうのをお互いに気がついているのかもしれません。私が今まで勉強したこと、私が今まで経験させていただいたこと、そういうものは残念ながらいくら頼まれても分けてあげることができません。私の信仰を上門先生に分けてあげることはできません。そういう意味ではこれは天の国の例えでありますから、まあそういうこともあるかなと思わされますけれども、いかがでございましょうか。この話をずっと考えながら、ふっと心に思い浮かんだ星野富弘さんの作品、星野富弘さんの詩がありました。修法の裏をご覧ください。私はまだ見たことがないんですけれども、伏黒仙王という花を描いて、その花にこういう星野さんの詩がつけられておりました。山に行こう、そしてあなたの作られた風景を見てこよう。花の周りに囲いがあるだろうか、崖の上に柵があるだろうか、小さな心にさえ囲いを作っている私、小さな心にさえ囲いを作っている私。この5人の愚かと言われている乙女たちは、自分自身の想定というものを作り、その想定の範囲内で一生懸命準備をしてベストを尽くしました。しかし実際にはそういう自分の想定外の出来事が起こってしまったのです。最近私はずっと悩んでいることがあるんですけれども、この暑い夏をどうやって元気で 熱中症にかからないで過ごすかということなんですけれども、まあいろいろな熱中症予防の本を見ますと、ちゃんと休養をとる、水を飲む、塩分をとるから熟睡をするというのがありました。皆さんいかがでしょうか。ちゃんと熟睡をしてらっしゃるでしょうか。ところが私のところに時々私の熟睡を邪魔するやつが来るんです。もう50年以上経ちましたんで、こんな話をお聞かせするのをお許しいただきたいと思うんですけれども、私の部屋には家にはあの部屋が3つありまして、和室が2つから板の時期の書斎が1つあるんですけれども、まあ、あの別に家庭内離婚というわけじゃないんですけれども、年を取りましたらやっぱり安眠熟睡が大事だってんで、私と奥さんは別々の部屋に休んでおります。それぞれの部屋にちゃんとエアコンがついてます。しかしうちの奥さんは時々夜中に電気代がもったいない、暑いと言って私の部屋に入ってくるんです。どうしたらいいんでしょうか。まあ私もあの電気代がもったいないというのは分かりますのでしょうがないんですけれども、やっぱりでも誰かが来て隣でゴソゴソやると、そこであの熟睡は妨げられてしまうのでありまして、私は私の囲いの中でテリトリーの中で熟睡をしたいもんだと最近考えてるんですけれども、いかがでしょうか。この星野さんが言った囲いというのこの言葉はいろいろな意味に使えると思うんですね。まあさっきのその真夜中の親友じゃありませんけれども、許すということにおいても私たちは小さな囲いを持っているということはないでしょうか。ここぐらいまでは大丈夫、ここになったらダメ、もう想定外、許さない。イエス様は厳しい言葉をおっしゃってるんですけれども、もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。もし許さないならば、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。本当にこのような御言葉を読みますと、神様ごめんなさいと言わざるを得ないのでありますけれども、私たちが自分の小さな囲いを出て主イエス・キリストの目線で私自身を、そして兄弟姉妹を、家族を見るときに、そこに神様のくださる祝福と大きな恵みがあり、私たちは大きな成長を遂げることになるのではないでしょうか。キリストの形が私たちのうちに作り上げられて挙げられていくのではないでしょうか。家の中に閉じこもってないで外に出よう、隣人を愛しなさいという御言葉もあります。そしてこの星野さんの詩、山に行こう、神様が作られた自然の中に出てみよう、そこにはここまでが浦賀町、隣町、そういうふうな区別はない、国境もない、神様はすべての人を愛してらっしゃる。この思いで私たちは神様の子供になれるのではないでしょうか。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは自分自身の囲いを持って何とか生活をしておりますけれども、時々家族や隣人やいろんなところからそれを邪魔するものが入ってきて、怒ったり悲しんだりすることがございます。どうか主よ、あなたが私たちを愛してくださるその愛でもって、兄弟姉妹や隣人を、家族を愛していくことができますように助け導いてください。今日は この後聖餐式が行われますけれども、イエス様がまさに私のために、私たちのために肉を裂き血を流してくださったということを改めて覚えさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。